君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
世界に42万の会員を持つ組織 IEEE の指令を受け、世界を飛び回る4人のエージェントの1人が、普段は義歌隊教授として暮らしていることを突き止めました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は IEEE のディスティンギッシュドレクチャーに任命された義歌隊教授、井上光輝先生を訪ねます。
井上先生というと、立体的な映像のお話を前ワクワクしながら伺わせていただきましたけど、
ずいぶん昔ね
確かにずいぶん昔ですから、もうだいぶあの立体も育ってるんじゃないかなと思うんですけれども。
そう、いや、うん、まあね
そろそろ井上先生の自宅に帰ると、あのホログラムの女性がお帰りなさいって出迎えてくれるような。
いや、まだあの実物の方がいいです
じゃあそりゃそうですけれども、
うん、時々怖いこともある
でもプッと消えてくれるんですよ、
ね、
あのそんな感じになってきました、
ねね、いやいや、そこを狙って今あの若い人が研究してくれてますけどね、
はい
はい、学生さんも含めてね、
はい、というお話もありますけれども、今日あの先生が IEEE に参画しているというお話を伺いまして、秘密組織。
そうなんですよ、あの愛は EEE って3つもいいよって
アルファベットですけどね。
そうアメリカの電気電子学会ですね。
学会なんですね。
学会ですね、はい、IEEE って略称名が IEE って言います、はい、
電気電子に関する
学会、
アメリカが本部。
アメリカが本部ですね。
もちろんあの先生日本人ですし、はい、世界のいろんな研究者たちが発表しているという学会ですね、
は
い、
そうですね。会員数が42万人、世界160カ国地域にあのチャプターっていうんですかね、支部を持って、
学会の会員が42万人。
世界最大の学会ですね。
さすがに世界最大なんです ですね。
だからいろんな分野が中にあって、うん、まあ、電気工学、電子工学、うん、半導体っていうのは当たり前ですけど、うん、あと通信とかね、コンピューターとかね、あと理論屋さんもいますし、材料屋さんもいますし、うん、で僕らが所属しているのはその中の磁気工学の分野、まあ、英語で言うとマグネティックソサエティっていう、そういうソサエティですね、分野ですね。
そういうふうにあのいろいろ分科会みたいに分かれているわけですね。
ソサエティという名前であのいくつかに分かれています。いくつかどころじゃないですね、何十個にも分かれていますね。
何十個、その IEEE の中に、
中です。そうです、ね、
先生は磁気、
磁気
のソサエティ、
ソサエティ、
そこも大きい、
大きいですね、ソサエティ、3万人ぐらい入りましたかね、確か。日本の磁気学会大体ね、2000から2500人ぐらいなんですよ、磁気はね、うん、だからまあその10倍ぐらいの、まあ、全世界ですからね、大きいですね。
磁気ってあの磁石の力ですよね。
そう、
それを研究する人たちの集まり、
平たく言えばね、
まあ、僕ら磁石っていうとね、ひっついたり反発したりっていう遊びで、うん、
最近ほらあのプリウスとかね、あの電気自動車とかみんなこうかなり脚光浴びてるじゃないですか、はい、あのモーターの中に磁石が入ってて、うん、あれの高性能な磁石の開発っていうのはもう今全世界でやってますよね、日本も含めてね。
電気自動車のための磁石、
だからできるだけ強い磁力を出す磁石があると、またあのモーターが小さくなるとか、バッテリーの持ちが良くなるとか、まあ、いろんな利点があるんですよ。だからそこを支えているのが磁気が一番支えてますね、まだ。
あ、なるほど。モーターってね、あの分解したことあるお友達はよくご存知でしょうけれども、磁石が当然入ってて、うん、それを強くするしたくてしょうがない人たちが世界にいっぱいいるわけなんです。
いますね、今一番強い磁石は日本人が作ってる そうなんですよ。
日本はその時期 の、
まあ、ほとんどトップランナーですね。
最近そういう話をなかなか聞かなくなったので、日本がトップランナーって
その、開発磁石、世界最高の強さを持った磁石を開発した人はノーベル賞候補だってみんな思ってるんですけど、まだまだそこには行ってないですね。
だって大事な技術ですよね。
そうです、我々の生活を革新的に変えてますから、多分そうじゃないかなというふうに期待はしてますけど、まだそこにはまだ行ってないと、
時期っていうとなんかこう記録メディアの話ばっかりなのかなと思ったら、それだけじゃなくて、
それもありますし、そういうモーターの磁石もありますし、最近だとがんの治療にも磁石を使ってやるとかね、ハイパーサーミアっていうんですかね、磁石の非常にちっちゃい微粒子を体のがん細胞に入れて、外から交流の磁界をかけてあげると発熱をしてね、がん細胞を溶かしてしまう、そういう治療にも使われたりしてますね。時期はね、
もう始まってるんですか。
やってますよ、それとかね、今度はヘルメットのようなものをかぶってね、そこに強い磁界かけて、たら嫌なことを忘れる研究とかね、大好きやね、そんなの。いや、そう本当そうなんですよ。脳科学とリンクした脳磁科学っていうね。
嫌なことを忘れるっていうのはなんか
欲しいでしょ。サラリーマンはみんな欲しいやつ。
へえ、というコーナーにひっくるめて楽しい磁気ソサエティですけれどもね、その磁気ソサエティで井上先生は今大事な仕事をやってらっしゃる。
あ、はい、まあ、世界いろんなとこへ行って講演をする仕事を今やらせていただいてますね。はい、
講演、
はい、大体1時間か1時間半ぐらいですね、自分の研究を中心に磁気研究の楽しさとかもお話をするような講演会を世界ツアーでやってますね。
磁気ソサエティに所属する会員の皆さんはみんなやられるんですか。
年間4人ですね。4人が選ばれて、それぞれの分野で、まあ、講演をして回るというツアーですね。
任期1年、
1年ポッキーです。
それは磁気ソサエティはすごく大きなソサエティでたくさんいらっしゃる中で4人、
今年は珍しくね、日本人が2人選ばれたんですよ。あともう一人はカナダの人で、これ中国系の方ですけど、あともう一人はアメリカ人、まあ、年によってそのいろんな国から出てきますけど、今年はたまたま日本人が2人選ばれてますね。
日本人は結構選ばれてるんですか、磁気ソサエティ。
磁気の分野やはり日本強いもんですから、かなりの数で今まで出てますね。
毎年のように、
まあそれに近い、ここのところ毎年出てますね。
2017年、16年、15年という感じ。
15はなかったですね。2017、16がずっとあって、こ2018ですね、今年、
は2人いるという。でも世界で4人選ばれるっていうことで、すごいことじゃないですか、それ
ね。え、本当に、というか、まあ、まあ暇そうにしてるからやってこいとあいつだったら言えばやるんじゃないかみたいな僕の場合そうですけどね。
いや、まあ、井上先生も世界で有名な先生ですからそろそろ井上先生やってよ。
いや、僕やるとね、豊橋技術科学大学っていうのが全世界で名前が出るじゃないですか。
あ、そうですね。
私前から、まあ、言ってますけど卒業生なので、
あ、
世界のいろんなところでこの大学の名前が出るっていうのはやっぱり、気持ちいいですよね。
そうなんですよ、ね、井上先生も今技科大でも偉い先生です、世界で偉い先生なんですが、もともとは高専出て、
そうです
豊橋技科大
1期生ですね。
1期生
だからもう本当に技科大できて42年ですよ、
はい、
で技科大入ったのが大体20過ぎぐらいでしょ、42年経つとね、大体まあ今年が分かりますよね。だからそれぐらい、年取ったなっていう
ということですから、ね、今も技科大にいらっしゃいますんで。
まだいます、すいません。
留年してるわけじゃない。
いやいや、あとね、定年まで4年ぐらいしかないからね。いや、だからそれだけね、この豊橋のうちに大学も根付いてきて、で皆さんのおかげ で、まあ、いい大学になってきたなというふうに思いますね。やっぱりまあ地元の方の温かいご支援のもとにと、まさにそうだと思いますね。
さらにその豊橋技科大の名前を世界の人に知っていただくという、
は
い、
だから講演の時は、ね、一番最初に必ず豊橋はどこかとか、
はい、
豊橋で何が取れるかとか、港があってここにいっぱい世界から輸入品が来るよとか、周りには名古屋があって、まあ、そういう豊橋の紹介も当然やってます。
磁石の話ばっかりしてくるわけじゃないんですね。
じゃなくて、僕は豊橋から来ましたよ、豊橋って知ってるっていうとこから話がね、最初は始まるんです。
というふうに、いろんなところにお話をしに行く、
はい、仕事です。
仕事を今年1年やってらっしゃる、はい、
ディスティニッシュレクチャラーっていうね、日本語で言うと著名な講演者っていうふうな名前ですけどね。
で講演してくるわけなんですね。それで
そうです。
どれぐらいの割でやってらっしゃるんですか、講演会は。
1月の1日から始まって、12月の末の1年ですね。先週の金曜日ヨーロッパから帰ってきましたけど、先週の金曜日の段階で83回講演やりましたね、
この1年で。
はい、この10月10日ぐらいまで、
はい、10月半ばまでで、
83回で、あとだから12月エンドまで2ヶ月ちょいぐらいですか、うん、でもう30回ぐらいやろうと。
100回以上。
いや本当はね、僕108回で終わろうと思ったんですよ。
煩悩の数だけやろうと。
ちょうど12月エンドでしょ。108回終わりボーン。それこれで終わろうと思ったんだけど、
世界が舞台ですので。
いやそうそう。
ね、あんまり、まあ、
でも中国も含んで韓国も含んでますから、
ね。中国や韓国も煩悩は108なんですかね。
知らない。いやでもね、それほらすごく区切りがいいじゃないですか。
IEEE の方分かってくれる。
日本人に話すと、あ、それ先生あの数でしょって必ず言うんだけど。で108終わろうと思ったら、うん、いやまあやないって言ってやってっていう話がやっぱり来て、今のところ110ですね。110。
それはあの依頼が個々にあるわけ、
個々にあったり。そうなんですよ。でまとまってきたりとかですね、世界の例えばあのスペインで 3,4 カ所やれとかね、そういう話があったりとか。
あ、じゃあその著名な講演者ディスティンギッシュドレクチャーの人によって講演箇所の数
違いますよ。
違う、
はい、今年だから4人あの講演者いますけれども、うん、その人の専門分野とそれからそれに関係するようなところからインビテーション招待が来たりするので、うん、まあ、オーバーラップする時もあります。あの、うん、1箇所で2人一緒になる時もありますし、もう全く大体基本的にはもうスケジュール全くバラバラですね。
で、やっぱりこう時期の部分は皆さん熱い興味があるっていうことでどさっと依頼が来たわけなんですね。
まあ、この数見ると結構多いですね。最初は、ね、来るかなと思ってたんですけど、うん、まあ、Eメールがバラバラバラバラやっぱり入ってきて、
うん、でも年間110回っていうのはもうほとんど移動の時間を考えたらもうその仕事に今年はなっちゃったっていう感じですね。
はい、そうですね。はい、まあ、もともとの依頼が20回ぐらいっていうことで打診があったので、うん、まあ、20回ぐらいならっていうことで、お引き受けをしたところですね、うん、実際に引き受けやったあとは、まあ、大体人ってそうですけどみんな大体50回ぐらいやってるよっていう話がやっぱ出てきてね。
そうなんですか。
50回って最初と話がやれちゃうやないかっていう話になって、うん、まあ、50回をやるんだったらもうちょっとやれるかなと思ってたらいっぱいご招待があって、まあ、結果として100回超えちゃったっていうことですよね。
断らない。
いやいや断ってみます。タイミングがやっぱり合わない時とかあるので、行けないところをもう10カ所ぐらい今断りしましたかね。
それでも110回、
110回ですね
っていうことなんですね。その本部がアメリカという話でしたけど、やっぱりアメリカは多いですか。
アメリカ多いですね。これまで4回、まあ、あともう2回ツアーが残ってますけど、
いろんな国を回られた。
いろんな国回りましたね。まあ、あんまり行ったことのないところで言うとですね、エクアドル、キトも行きましたし、はい、それから、まあ、モンゴルですね、モンゴルも行きましたし、韓国はソウルから始まってプサンまで南下しながらもう何箇所も講演をしてもらったりとか。
大学ですか。
ほとんど大学ですね、うん、でも中にやっぱ企業も、うん、あの結構あって、
企業の研究所みたいな。
そうですそうです、うん、あと国立の研究所ですね、いわゆる国研と呼ばれているような国立の研究所もありますし、まあ、いろんなところですね。やっぱり
日本国内も、
うん、国内もあります。で国内は大学も多いんですけど、うん、まあ、あの本学の豊橋技科大の立ち位置もあるので、特に高専をたくさん回らせて今いただいてますね。
そうすると話す対象はもういろんな人がいるんで、話し方とかも当然変わってきたりとかいう工夫もあるわけです、
まあ、年齢とかそれから専門のバックグラウンドとかですね、いろんなあのバリエーションがあるので、うん、聴衆に合わせながらですね話す中身を変えると、うん、でネタとして大体4つか5つぐらい持ってますから、うん、まあ、それをいろいろと工夫して、うん、で、まあ、若い子たちには時期の研究の楽しさを教えれるような話にして、うん、で専門の本当に厳しい人たちにはかなりマニアックな話をしてという、うん、まあちょっと使い分けをねしながらという。
あ、じゃあ1回1回
全部、だからプレゼンテーションのファイル全部違います。
あ、そう、打ち合わせをされるわけですか。
事前に軽くやってメールでですね、聴衆、向こうのその、うん、 聞く方どういう人ですかとか、うん、年齢層とか専門のバックグラウンドとかお聞きして、うんでまあ、それに合うようにと。
もう井上先生こんなですからね、もちろんマニアックな話をすると僕らが引いちゃうぐらいマニアックになるんですよ。
最近はね、うん、もうアラカルト方式にして、うん、講演の最初にメニューを示してね、うん、これとこれとこれとこれがあるけど、うん、今日のご気分はいかがですかって選んでもらう最近。そうすると、ね、
会場でですか。
会場で、うん、そうすると、まあ、手を挙げて選んでくれるんですよ。だからこっちこれがいいって言って一、うん、つぐらい選んで、だいたい一つのテーマで1時間以上かかるので一、うん、つだったらいいんだけど、あれも聞きたいとかっていう話になったら二つとかになるわけですよ、うんまあ、3つはもう絶対やらないけど、2つをね1時間半でやれって言われたらね、もう死にますよそら。もう時間がなくて
なんか落語家みたいですね。
いや本当にもうその都度アラカルトでね、ちょっとこうピリッと辛い方がいいとか今日は激辛がいいとかそれと一緒で
講演会というよりなんかもうライブですね。
ライブですね。そうそう、なんか YouTube になんかアップされたされるとかっていうような ここなんですけどね、そういうのもありましたけどね。僕はレクチャーラーじゃなくてエンターテイナーですエンターテイナー、
ということですから、皆さんもちょっと聞きたくなっちゃった方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、例えば若者たち高専生どんな話をされるんですか。
まあ、まずは大学のご紹介っていうんですかね、豊橋技科ではちょろっとご紹介して、で自分の研究室の様子をお話をして、でその後時期の基本中の基本のお話をして、磁石とか見たことあるよねとかっていう話から始まってで大体高専はね分かりやすいそのビジュアル系 の、写真とか動画とかがたくさんある方が分かりやすいので、大体今は3次元のディスプレイが多いですね、一番多いのはね。
やっぱ気になりますもんね、若者も3次元ディスプレイ、
ネタ的に分かりやすいというか、あんまりその例えば3次元 その映画館行ってよく見たり彼らしてますから、それとの対比でお話ができるので、見て分かるということでね、
先生の3次元ディスプレイは眼鏡いらないですからね。
眼鏡いらないんですね、そうなんですよ。そこをネタにしながらねスターウォーズのね、一番最初のスターウォーズって見ました？
一番最初の、
そこがネタになっててね、で当時の R2D2 っていうロボットが光線パッと出してね、で床の上にねちっちゃいその3次元のイメージがポッと出るんですよ。
出ます
でそれがねヘルプミヘルプミって言ってね動くんですよ、誰が動いてるか知ってます？それ
レイア姫。
そうよ、さすがやね、そうそうプリンセス。これをね高専の学生に聞いたらね、誰か知ってるって聞いたら、みんな知らない、若いのに見てないんだよ彼ら。でこのお姉さんよって言ってまた写真を出して、あこの人どっか見たことあるとかね、で髪型がねなんか卑弥呼みたいなの、卑弥呼と思ったとかってねもう好き勝手なこと言うやつらがいっぱいあるんだけど、これプリンセスがやつんだっつって、でこれあそっかっつってて、でそれの横にね少年がその画像を一生懸命見てるんですよ、この少年の名前知ってるかって聞いて、やっぱり知らないんだね、ルークね、
ルークスカイウォーカー、
そう、主人公ですね、それ一生懸命見てるわけですよ、で3次元の動画が動いてるのね、ルークの見てよ顔って、メガネかけてないやろって、僕らこれ作ったんやこれっていう話からいくと引っ込んでいくわけですよ。別にロボ R2D2 はどうでもいいからあんな作る気はないんだけど、このディスプレイを今作ったよ、もう時期でやるっていうところがすごいのよっていうところから掴んで、
なるほど、まあ、できれば先生の講義を受ける前にスターウォーズの1回目のやつを見とくべ、
それとねそれと、まあ、あんまり映画の宣伝をするとよくないからネタバラシになるからあんまりだけど、そうなんですよ。今でも、ねだからね、受け付けてますから、例えば豊橋のどこかで、話しろとか、中学校でもいいです、高校でもいいですし、あるいは市民の中お住まいでもいいですけど、リクエストがあれば出向いていきますので、
それはDL とは別で、
一応 DL の一環でやった回数はカウントアップ当然しますけど、
今年中にっていうことですか。
今年中にですね。そうです。で、まあ1時間ぐらいですから。
そうするとだって IEEE の学会の予算でできるわけですよね。
まあ豊橋なんだったら多分何も出ないと思う。自分の車で行ってこんじゃんつって。いやだけど、地域貢献っていう言葉で言う。で僕ね高専でいろんなとこやってますけど、全国でしょ。でよく考えたら豊橋でやってないんですよ。一回も。
あ、そうなんですか。
だからなんかどっかの高校で最近やっぱグローバル教育とか、それからキャリア教育とかいろいろあるじゃないですか、そういうのに含めてね、 もしご依頼があれば、うん、いつでも行きますし、先生風邪ひいてちょっと抗議する人になりたいなと思って
、もったいない
、アルツディーズ知ってるとかって話あります
はい、じゃあそういう提案もありましたんでぜひラジオお聞きの関係者の方はですね、天下の IEEE の磁気ソサエティの DL をやられている方が話に行ってもいいよ、年内中ならねって言ってくれてますので、うん、問い合わせてみてはいかがでしょうかね次どこ行かれるんですか。
次はね、明後日ですね、明後日に奈良高専に行きます、
うん、あ、これ録音しているのが火曜日ですんで、うん、もう放送している土曜日の頃は
行って終わってますね、はい、でその次の週が今度アラバマですね、アラバマの
いきなりアラバマ、
はい、アラバマ大学であります、うん、それに出向いて、うんうん、行きますね。その後は今度インドネシアに、
あ、この
次の週はね、
次の週、はい、なかなか豊橋にいられませんね。
ね、そうですね土日はできるだけ開けるようにしてますから、うん、あのフライトのスケジュール以外はね。あ、
でもそれはもう先生はお休みの日で、
いやいや別に話、僕話してた方がリフレッシュするのであのほら肩こりとかだから意外と動いてると治るじゃないですか。あ、あれと一緒で、
そういうもんです。逆にうちにいると肩こっちゃうみたいな、はい、というようにですね、まあ、井上先生何度かこのコーナー出ていただいておりますけれども、今年はなんか特別なことをやってらっしゃるということでいろいろお話を伺いました。またぜひ先生 の、 あの専門の話もね、はい、伺えればと思いますので、はいはい、とりあえず年内頑張ってください。
死なないように頑張
ります。はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました井上先生の業界用語は
磁気。磁気の語源って知ってます？磁気って物をひっつけるでしょう。だからね、中国ではね、母親が子供をね慈しむようなそういう風な気持ちを込めて磁気っていう名前がついたらしいですよ。磁気の字の字、漢字の字、もう一回見て、そういう気持ちがよく表れてますね。
原始時代から燃やしてきた炎も実は複雑な化学反応により燃えています。具体的にどんな反応が起きて炎は燃え続けるのか、コンピューターの性能アップによってやっと見えてきたんです。次週10月27日の天白の城は、コンピューターを使って燃焼を再現したら今まで見えなかったことが火を見るより明らかになった話。技科大環境生命工学系燃焼科学の先生、小口達夫先生の研究室を訪ねますを楽しみに。